まず僕自己をちっちゃく抜いたでしょ。
ほんま、運動 B サイドライ
ン。いやだから、まあ B サイとかやってさ、ありがてえなと思うのはさ、旅行でいろんなとこ行くと喜んでくれるじゃない。なんか来てくれたっつって、別に会いに行ったわけじゃねえんだけど、
石川さんそうですね、
来てくれたっつって喜んでくれるのはありがてえなとは思うんですけども、あとはですね、兵庫県姫路市、青霧、お久しぶりです。1年ほど前いきなりスカイプに出演させていただいた青霧です。これをこの子はあれですね、だから、B サイサンタで行ったことがある、あ、はい、女の子ですね、で結婚して子供できたみたいなこと言ってたっけな、その時、現在配信中の B サイ第829回で石川さんが姫路や明石に来られたと聞き、いても立ってもいられずにメールしましたと。これ、実はいきなりスカイプに応募してくれてるんですけどね。というのも、前回いきなりスカイプに出演した時は出産後の里帰りで実家にいましたが、その時住んでいた場所は明石だったんですと。しかも東海道球場まで徒歩3分ほどのところに住んでいたので、明石公園は毎日のように子供のお散歩に行っていましたと、今は引っ越してまた姫路に戻っていますが、独身時代は姫路駅の南側で一人暮らしをしていたので、石川さんが泊まられたホテルもなんとなく分かり、懐かしく思いながら配信を聞きましたと。まあ、神戸とは違い、姫路は売りが城しかないところなので住みやすそうなところと言ってもらえて住民としては嬉しかったですと。いや、まあ諸社山遠教寺ってお寺も確かあったな。俺子供の頃じいちゃんが連れてってくれたんだよな。近況としましては、これいきなりスカイプのあれ応募だったからね、1年前、1762g の未熟児で生まれた娘も今や9キロほどに成長し、日々育児に追われていますと、スカイプがつながればなぜここら辺の人は釘煮を10キロも炊くのかなどの話もできるかと思います。主人が帰宅して夕食を温めているタイミング以外なら出られると思いますのでよろしくお願いいたしますと。うん、もう紹介しちゃったからいきなりスカイプはしないわ。なんかでも、まあ、本当にさっきも話したけどね、行くと別にそのリスナーのために行ったわけじゃないんだけどさ、こっちは興味があって行ってるだけなんだけどさ、喜んでもらえると嬉しいなとは思っておりますけれども、あとはですね、ガリガリ梅からもメールが来てて、石川さんの旅っていうタイトルでメールが来ました、はい、横浜市鶴見区ガリガリ梅。こいつあれですよ、だから今は横浜に住んでて、もともとは成田に住んでたのかな、千葉の。ですけども、こいつ就職して、何の仕事だったっけな、なんかの営業で松本に、だから就職したら松本に配属になって、うん、甲信越一帯を担当するっていう。だから前多分こいつのメールで福井まで営業者で行ったみたいな。
まあ、なんだろう、効率的だけど効率的かって感じのポジションですね、松本ってね。
あのややブラック気味です。
そうですね、ちょっと幅広くですね、それはね。
ああ、普通考えたら松本支社、あるいは支社みたいな支局支店みたいなのを担当するのは、まあそうですね、山梨新潟までですよ。越の方入っちゃダメ。
行き過ぎてる感じですよね。
だとしたら金沢に支店なり支社なりを作るだけはダメ。先日の B 祭で石川さんが松本から飛騨の高山までバスに乗って行かれたという話を聞いて、前職前の仕事でその道を月1ペースで通ってた僕としては大変懐かしい気持ちとともに、その移動の道中で営業者の中でクソを漏らしたあの日を思い出しましたと。なんかそんなメール紹介したね、人生相談かなんかで。石川さんもバスで通ってては思われたと思いますが、あの道は乗用車が徐行してやっとすれ違える道幅なので、そうですね、ちょっと大きいバスなんかが、向こうから向かってくるとマジかよと落ち込み、すれ違う時はこするなよこするなよと念じながら運転していましたと。いや本当にそうよ。結構道幅狭い。石川さんが行かれたのは3月から4月ぐらいの期間だったかと思いますので、雪の心配はほぼなかったと思いますが、そうか、雪が降ってる時もこいつは仕事に行ってたのか。長野と岐阜の県境の阿房トンネルというのの岐阜県側は11月頃には雪が降り始めており、12月には積もっていて雪の輪立ちができていた記憶がありました。
大変だ、雪の輪立ちは本当大変なんですよね。
しかもこいつ別にさ雪国出身じゃなくて配属されてるわけよ。雪道の運転よ、
しんどいやろうな本当に。
いや雪道の運転なんか怖くてできないよ。
腕疲れるんですよね車。
はいはいはい、
何回か経験してますけど俺地元の方で。
はいはいはい、いや怖いよね、もちろん1月2月はカチカチに路面が凍結しており、うわ怖え。スリップするのは当たり前なので、下り坂はブレーキを踏みながら滑れないよ滑れないよと念じながら運転していましたと。
いやそうですよね、ブレーキかけすぎても滑るし難しいですよね。
はいはいはいはい、いやしかもよその雪道で対向車でバス来てみそれで分かんない対比できるとこまでバックで下がるとかあるわけじゃん。
いやだから除雪の関係でない可能性もありますからね、いつもの場所が。
はいはいはいはいはいはい、いやバックで運転するとか雪道さもう考えられないよ。ちなみにですが冬は長野側も雪も、長野側も雪が積もってるんですが、長野側は岐阜側に比べて格段に綺麗に道路が舗装されていましたと、一説によると、まあ、これあくまでね地元でささやかれてる話ですよ、一説によると長野側は98年の長野オリンピックの影響があるのではないかと言われています。
まあ、一説じゃなくて本当そうで
しょ
うね、 ね
多分そうでしょう。インフラを整備するっていうところありますからね、阿房トンネルは97年に開通しているのでこの説はかなり有力な気がしますと、はいはい、あのトンネルが開通する前はトンネル横のくねくねした上り坂を登って岐阜に登っていたらしく渡っていたらしく、これだからあれですね、多分これもちょっと確認してないですけれども、俺がだから子どもの落書きみたいに道路がぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってマップ状になってたところですね。トンネルを使えば3分から5分で済むところが30分から1時間かかっていたと、その当時営業で回っていた、という営業所のおじさんが言っていましたと。この話をするとお前たちいいよな、俺が回ってた時はオートマなんかなかったからミッションでとお話されていたのも思い出しましたと。マニュアルでいろは坂毎日じゃないけど登るってことでしょ。うわー、しかも雪、うーわー、
エンブレ使いながら
怖ー。はー、余談ですが僕がクソを漏らしたのは
余談ですね
トンネルを右折して、だから岐阜と、長野の県境のトンネルを右折してひたすら富山方面に抜けて、あ、そういう道もあるんだ、富山に抜けるっていう、その道もやだなあ。20キロ先にある道の駅的なところです。あの日は午後にテナントを出す側の展示会の説明会に参加する予定だったので死ぬほど焦った記憶も思い出しましたと。
いや漏らしたこと
ない今となっては笑い話になりますが、当時は両隣にお得意先がいたのでバレてねえかな、クソの匂いしねえよなとビクビクしながらも心の底でうわ B 祭のネタになるぞと笑ってましたと今となってはいい思い出ですと。はあ、なるほどな、そうか、ガリガリ梅はあの道を通って営業してたんだ。
大変ですね、けどあそこら辺ってトンネル作るのも大変ですよね。
いや困るよね、
構造体が違うから多分大変なことになるでしょ、あそこら辺、
うん、
山本の、
はいはい、だってそれこそ今だとねちょうどあの辺りと言っていいのか分かんないですけども、ちょうどだからリニアのトンネル掘ってる時でしょね。えいやー、それでまあやだな、絶対やだな、あそこ自分で運転するのやだし、しかももしマニュアルでってことになったらもうとんでもないことよまあまあまあまあいうところでございまして、まあ他にもなんか行った先で懐かしいなとか思ってくれるとかあったら送ってもらえれば、それなりに行ってますから一応ね、呼ばれてもないのに行くアイドルですから
アイドル
のアイドルの光ですから
設定が一つきましたね、アイドルだと。
これさ、逆にそういえばさ、アイドルを名乗る詐欺メールもあるじゃない、
うん、
それを仕掛けてみるっていうのはどうかな。
いやいや、
こっちから
詐欺を仕掛けちゃダメだそれは犯罪になっちゃうから。
いやいやそっか、それダメか、
それは捕まっちゃうから
まあいうことでございまして、まああのあとあれですからね、先週話した新潟編、山形編っていうのもありますから、盛岡編っていうのもありますから、うん、もしですね、盛岡もでも面白かったな、 三浦盛岡って東北では行ったことある？
ありますよ。ただ意外に数えるほどだったりするんだよな盛岡。
盛岡俺だからゆっくり街を歩いたりするのは初めて。
いや、
あ、それこそゆずのオールナイトの出張で最初に行って、
ああ、あれか、
そうそうそうそう、あの全部ナイターチョキで飛ぶっていう、
から出張疑惑ですか。
あ、から出張疑惑です。それで一回行ってて、で あとはでも行って帰ってかな、 B 祭でもそれこそ握手会とかで行って、盛岡で握手会をやってんだけどその日泊まらずみたいなことはあったから、ゆっくり仕事抜きで行くの初めてで。どうしたみんな、
うん、
で街もゆっくり歩いたの初めてだったんですけど、駅とその盛岡城っていうのがちょっと離れてるんですけれども、うん、基本的にその駅から盛岡城までが一本道で結ばれていて、で一本駅から川挟むんだよな、うん、でそれで大通りって言うんだっけっていう、なんつうの、まあアーケード街みたいのがあって、そこがもう飲み屋とかいろんな、多分もうなんつうの、一番の人が集まるとこでしょうね。もう飲み屋から洋服屋さんとか飲食、その他の飲食喫茶店とかからいっぱいあるってところで、なんかあ楽しいな歩いてるとみたいなところで、なんか盛岡も好きでしたけどね。結構
岩手はめっちゃ行くんですけど、盛、うん、岡の駅前が少ないんですよ。俺は修学旅行も岩手だったけど、平泉とか、あと、
あ、だから別に、まあ、どっちかというと盛岡はビジネスで訪れる人の方が多いでしょうね。
観光地がすごいいろんなところにあるんで、岩手は。
でいうと
小祝とかね、
そういう意味で言ったら盛岡市に泊まるっていうのはあまり楽しくないのかもしれないね。
もっと楽しいのは岩手は、あ、いや岩手盛岡も楽しいと思いますけど、あるんじゃないかなっていう。
だから俺みたいに、うん、だからビジネスホテルでよくて、うん、で飲み屋に行きたいみたいな人だったら盛岡がいいかもしんないけど、うん、普通はそうじゃないじゃん。ホテルでお食事してみたいなこととか考えたりすると、スキー場
もいっぱいあるしね岩手は。
はいはい、だから雫石とかもそうだし、うん、で言うとそうね、盛岡に泊まるってことはあんまりないのかもしんないね、うん、多分パックツアーとかで行ったらそれこそ平泉とかで泊まって、うん、ね、
あと小岩牧場行って
でみたいなこととかだと思うから、うん、あんまり観光するとこではないだろうね。でもまあ俺は正直言うと興味ないけど、例えば石川啄木とかが、
うん、
ね、生まれ育ったところ
だ
と、
賢治ワールドもそうですかね、
宮沢賢治もそうか、石川啄木もそうだよね、確か
に。確かそうですね。
あと新渡戸稲造とかもそうらしいよ。
ああ、なんかクイズで見たな。
はいはい、だからそれなりになんか幕末とかその辺、うん、明治とかが興味がある人が行くと楽しいんだろうけど、それ以外はあんまかもね。
いやいや、俺盛岡はさすがに今打とうとしたけど、いやいや、それ悪いわ。今これでジングル行ってくれかあったけど。
あ、でもそうね、俺もだからその、まあ、ちょっと震災があったりとかしたからっていうので沿岸部は2回ぐらい通ったりとかしててるけど、盛岡行こうって気持ちに言うとは正直なんなかったし、うん、俺だから数年前にその B 祭の中では回したけど、まあ、常磐線で、うん、沿岸部を見て、まあ、車窓から見てっていう時に、うん、宮古まで行ったのかな。なんか結構あともう残ってる街って言ったら9時ぐらいしかないよね、もう沿岸部で。
と山田、
うん、だからもう、茨城からずっとだから水戸に泊まって、そのままずっと次の日北上していってっていうのでやって、で宮古まで行って、宮古からバスで盛岡に行ったんですけど、うん、盛岡泊まりゃいいじゃん、だいぶもうその南から電車で上がっていったら相当な時間よ、うん、盛岡着いたの。それでも盛岡泊まりたくねえなと思って、それ仙台泊まったからね。つまんねえだろうな盛岡って
。
ただ行ってみたら俺は好きな街でしたよ。
石川
よくある地方都市、
うん、
ただ一番つまんの
かったのは高田。
やり場のない才能大歓迎。 B 祭では各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B 祭に帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
石川
本間ブルンド B サイドバイバイ。
いきなりスカイプということで、B サイドの公式ツイッターでですね、まあ、収録大体今週はこの時間外ぐらいでやるよで、スカイプアポなしでスカイプされてもいい人応募してきてっていうことでですね、募集しているコーナーです。今週ですね、金曜の夜だっつうの意外と来てて、
最近のね、全然つながりがあってなかったですかね、うん、
応募はなかったんだよね、
うん、あと、つながりそうだったけどつながらなかった、
ね、はいはい、そういえば反省文来てたな、先週の
途中から入ってきたでしょ、
そう
エンディングで、
前回の反省文、これはあれですね、ドアベルくらいに36歳、名古屋市名東区から、先日はいきなりスカイプでタイミング悪く申し訳ありませんでした。4月1日の回拝聴しました。実は直前に家に着いており、パソコンも立ち上げて準備万端ではあったんですが、画面から目を離してしまっていた上にごめんな、なんかそんな緊張感しいてるんだなこのコーナー通知がならず気づくのが遅れてしまいました。大変失礼いたしました。
よく考えたらもう電話でいいんじゃないかっていうね、うん、この企画ね。
確かに次回は他事をせず目を見開いて画面を凝視して待っておきますので、またお話できる機会を、いただければ幸いです。
そうそう、みんなスカイプそんな使ってないから、設定がね、はいはい、みんなそれぞれね、
はい、まあでもあれか、電話にしちゃうとグループがで通話できないか。
まあまあまあまあ、けどこのタクを通せばいい
話。ああ、タク通しはいい話か。
まあ、個人電話がバレる
って。はいはいはい。あとはですね、アビコロって千葉県印西市、どなたもいなければお待ちしてます。それからさっきの青切り、それからですね、ガリガリ梅も、松本市から高山市に抜ける道路に関しては話せますというので、まあメール紹介しちゃったんだ、ごめんな。で、そんな中ですよ。兵庫県明石高八33歳前回の、この前の B 祭で話をしていただいた明石のリスナーですと俺が会ったというね、石川さんにお会いしてから B 祭憲法に違反してなかったが審議にビキビキしていましたが無事合憲ということでほっとしましたと、うん、久々にメールを読んでいただいてめちゃめちゃ嬉しかったのでいきなりスカイプにも応募しましたと、兵庫のこと、イカナゴのことを話できるかと思います、よろしくお願いしますということで、じゃあこいつ行ってみましょうか、せっかくですから。これね、ありがちな、だからこいつね、カッコ側に住んでた時に、B サイさんの抽選で2回スルーになったっていうことだったんですけども、こういうやつって出ないんだよね、こういう時。そういう運のやつなんだよね。よいしょ。
どうなんでしょうね。
さあ、これで追加。
今は金曜日の夜9時半になろうとしてるタイプですね。
はい。あ、これ、スカイプに招待っていうのが出始めたな。これ、通話に。あれでいいのかな。
ああ、大丈夫です。最近は
なんかまた変わったよね。
そう、URL を逆に送りつけて入ってねっていうやり方もできるよう
にな った ん
です。
はいはい。ちょっと待って。
ちょっとそれにはこの企画あんま向かないんで。
あれ、ちょっと待って、追加できねえぞ。こうしてこれで追加だ。OK。お、追加しましたよ。こういう時出ねえんだよな、こういうやつって。そこの引きなんだよな。運がないってこういうことなんだよな。さあ呼び出してはいますよ。ね、呼び出してはいますよ。
ま、入っては来て、あ、来ましたね。
もしもし、よし、なんだかわかる？
あ、石川さんですか。
うん、高八。
はい、あ、こんにちは。この前はどうも。
この前はどうも。
ありがとうございました。
お前よく気づいたな、俺に。
いや、自分、うん、なんか服が結構好きなんですけど、うん、それで石川さん結構。だっけ、アメカジっぽい感じで結構バシっていつも決めてはるじゃないですか。
決めてるわけではないんだけどな。普通に着てるだけだけど。
それでちょっと目について、
まあアメカジっつってもそれこそあれですよね、あの長旅だったのよ今回。だから、
はいはい、
もう T シャツと靴下の替えだけで移動できるようにって言って、はい、まあ、それこそもう毎日のように白 T シャツ、ジーパンで MA1 のジャンパーっていう、はい、まあ俺が旅行行く時よくする格好なんだけど、
はい、あ、それもありますね。そう、なんか格好そういうの言ってたんで、うん、その服に近いっていうのも分かった理由かもしれないですね。
いやでもさ、しかもマスクしてんじゃん。
はい、
よく分かったなと思って。
あとうん、目元もなんかすごい石川さんとあるなって思ってて、うん、まつげがすごい長くてそれに、うん、かなと思いました。でもめちゃめちゃびっくりしました、ほんまに。
びっくりするでしょ、
まあ、めちゃめちゃびっくりしました。
こんな言い方すんなんだけど、明石に観光に来る人とか、まあ、まあめったにいないじゃん。
いや、いないですね。
よほどの変わり者じゃん。
いや、ほんとそうですね。
ましてや、例えば俺みたいな仕事だったら仕事で明石に行くこともないじゃん絶対。
あ、そうなんですよ。なので本当にびっくりしましたね。
いや、よく声かけてきたなと思ってさ。
いや、もう自分芸能人さんとかあっても絶対声とかかけないんですけど、もうこれで声かけなかったら後悔するなって思って。いや、
しかも俺だって確信があったからでしょ。
そう、そうですね。だからもうめっちゃ見つめて、ああってなって、うん、
それがすげえなと思ってさ。
いや、でも皆さんやったら分かるんじゃないですかね、多分。
いや、あれ、明石はいつから住んでるの？その加古川が地元なんだよね。
そうですね、加古川が地元で、うん、で地元の会社に就職したんですけど、うん、あの入社して速攻転勤で東京に転勤になって、うんうんうん、で、2年前ちょうどコロナになったタイミングで、うん、本社に戻ってきて、うん、で足で一人暮らしをしてるという感じですね。
なるほど。加古川と明石ってどれぐらい離れてるんだっけ？は
い、ほぼ隣ですね。加古郡播磨町、加古郡播磨町っていう、まあ、町を挟んでほぼ隣で、
うんうん、東京方面というか大阪方面から行くと、まあ、西宮とかあって、神戸で明石、加古川、はい、でイメージで言ったら次が姫路ぐらいの感じ。
あ、そうですね、大体そんな感じですね。
そんな感じだよね。はい、そっかそっか。明石でわざわざなんででもそんな近いのに一人暮らし始めたの？
いや、学生2年と社会人7年で9年一人暮らししてても今更実家には戻れんなって。戻りたくないなっていう。
まあ正直一人暮らし楽しいもんね。
そうですね。そうなんです、それですね。
じゃあ B サイサンタに応募してくれたのはまだ大学生とかだった時？
多分そうですね、実家にいた時ですね、加古川なので。
そうだよね、
はい。
加古川はさ、
はい、
何が名物なの？
加古川の名物は、
あ、カツ飯だ、思い出した。
あ、そうです、そうです。一回話してたかもしれないですけど、勝飯ですね。
ああ、そうだ、そうだ、そうだ。ただ、明石以上に加古川には観光にはいかんな。
明石は、全然その、魚とかあったりしますから、はいはいはい、加古川はマジでないですね。
ちなみに何系の会社なの？
メーカー、化学品のメーカーの営業してます。
へえ。それで本社が、はい、加古川にあるの？その会社は
本、はい、本社が加古川なんです。
じゃあ、
はい、
タガッチはわざわざ加古川に電車とか車で通勤してるわけか？
はい、そうです、電車でわざわざ加古川に、
ね。うん、なんかちょっとした無駄を感じるのは俺だけかな。
まあ実家からちょっとめちゃめちゃ行きにくいので、はいはいはいはい、あとまあ町近い方がいいなっていう。
はいはいはい。どうですか、はい、明石の暮らしは。
なんか、あ、めちゃめちゃでも住みやすくていいですね。
駅前の商店街なんていうの、あれ、魚の棚、魚の棚。
あ、魚の棚商店街って言いますね。地元は魚の棚って言ったりするんですけど。
魚の棚っていうの。あそこいい雰囲気よね、
はい。めちゃめちゃいいですね。
飲み屋も結構あって。
本当に。
うん、あれ最近さ、
はい、
ウォンタナ商店街さ、愛席食堂ロケ行ってなかったっけ？はい、見た気がする。
行ってました。
誰の時だっけ？
なんかパチスロの編集長みたいな。
そうだそうだそうだ。思い出した思い出した。そうだ、俺だからそのイメージが頭のどっかにあったのかもしれない、いい飲み屋がありそうみたいな。それで、
ああ、なに、いやもうそうですね、いいの皆さんいっぱいありますね、本当にめっちゃ美味しいですし。
まあなんだかんだ言うと魚がうまいわな。
ですね、本当間違いないですね。ちっちゃいお寿司屋さんでも普通にネタが大きくて美味しいですね。
まあ、それ言い始めると、な、瀬戸内海の魚より日本海の方がうまいみたいな理論もあるけど。まあまあうまいですわな。
そうですね。
じゃあ まあ今だとあんまりこうねなかなか行けないかもしれないけど、もう飲み行ったりとかしてたっけ、あの商店街とかに。
そうですね、まあちょくちょく行ったりしてますね。まああんまりそこまで行けてないんですけど、
はいはいはい、
そう、まあ、テイクアウトしたりとか、すごいいい。
テイクアウトも結構上り出てたね、
はい、うん、はい、
まあ、ね、明石焼きだけじゃないですよね。もう
あですね、
明石ちょっとアピールしていいところ。
かし焼きだけじゃなくて、
まあタコがうまい、まずタコはうまいし、
タコ、
タイも、
はい、そうですね、あとアナゴ、
はいはい、
あと何やろ、サワラ、サワラめちゃめちゃ美味しいですね。
これはあれっすよね、サワラってなんつうのかな、岡山の人めちゃめちゃ好きだし、瀬戸内海の人が好きなんだろうね、はい、きっとね。
ああそうですね、確かにあんまりなんかそんなじゃないかもしれないですけど、
東京のお寿司屋さんとかでメジャーじゃなかったでしょサワラ。
いやそうですね、あんまりないと思いますね、
うんうん、
最近ちょっと淡路島とかでもサワラを結構してて、
はいはいはいはいはい、
でそれこそその商店街でサワラのたたきを一回買ったんですけど、めちゃめちゃ美味しくて。
たたきにするんだ、
評価。はい、
なるほど、その食べ方は知らんかった。
ならではじゃないかもしれないですけど、たまたま食べたのがたたきやったんですけど、本当めちゃめちゃ美味しかったですね。
はいはいはいはいはい。まあ兵庫はね、日本酒の蔵元とかも多いですし、はい、
そうですね。
いいですよね。美味しいですよね。食に関
して。本当そうですね。
はいはいはい。
家飲みがはかどります本当に。
俺あとさ、本当で言うと兵庫さ、丹波篠山行きたいんだよね。はい、
あ
のボタン鍋食べに行きたいのよ。
あ、そうですね、ボタン鍋は本当美味しいですからね、ちゃんとしたやつはめっちゃ高級です、ね、
うんうん、でもそこまで高くないよね、
はい、まあ僕も外で食べたことないんでどんなぐらいか分かんないですけど、まあでも結構外で食べたらええ値段するよとはよく聞くので、
はいはいはい、いやでもまあ食うならもうそれは金出していいな全然。
あ
せっかくだったらいいもん食いたいもんね。
そうですね、うん、笹山とかやっぱすごい結構町づくりとかそういうので盛り上がってたりとかしてて、
うんうんうん、
まあ、こうそういう、まあ、栗とかイノシシとかそういう食べ物も美味しいですし、うん、あとまあ若い女性とかやと結構カフェ、おしゃれなカフェとかそういうのも結構あったりとかしてて、はい、すごいいい町ですね。移住者もすごいいるって聞きます。
まあ、神戸あたりの女の子がドライブで行きそうだよね。そういうおしゃれなカフェ
に。そうですね。まさにそんな。
そっかそっか。
うん、
イカナゴは好きよお前。
イカナゴねありますよ。今も持ってますね。冷蔵庫に入ってます。
それは何、実家で作ったやつ？
いや、ね、うん、これは友達のお母さんからもらったんですけど、
やっぱそのイカナゴのやり、はい、あげるとかいうのは文化はあるんだ、いまだに。
そうっすね、やり取りは放送配信で10キロ炊いてるっておっしゃってましたけど、まあ結構やっぱりそれもあるあるで、
マジか、
めちゃいっぱい炊いて、うん、それを親戚とか近所の人とかに配ったりとかして、
で親戚とか近所の人からもちょっと違う味付けのイカナゴが来るみたいな。
そうです、そんな感じですね。
あ、
でも
自分ちのが一番美味しいってわけじゃないの？他の家のやつもこれも美味しいなみたいな感じなの？ちょっと味違ってて。
そうですね、まあでも基本的にまあおっしゃったみたいに佃煮、まあ、甘めの佃煮みたいな感じなんでそんなには変わんないんで、はいはい、
うん、
でまあ子供、まあ大人になってこそなんかこう季節感を感じれるんですけど、
はいはいはい、
子供やともうひたすら毎日イカナゴが一品走って出てくるんで、うん、もうだんだん来るっていう。
うわー嫌だわ正直。
でも本当春になったらもう、はい、学校の帰り道とかでもう至る所でその炊いてる匂いがするっていう。
はいはいはいはい、
はい、本当にそう。
そっか、兵庫県在住ということは一応やっぱこの時期ですから一応聞いとかなきゃいけないんですけれども、
はい、
阪神ファン。阪神ファンかな。
はい、
どういう気持ちで毎日過ごしてるの？
いや実はちょっと残念ながら僕はちょっとアンチ阪神でして、
はいはいはい、
ベイスターズファンなんですよ。
なんで？
自分が野球始めた時が1998年で、
あ、なるほど、 横浜が日本一になったぐらいの年。
そうですそうです、はいはい、そのタイミング野球始めてて、
はいはいはい
はい、でそのめちゃめちゃその巨人がその時はホームランバッター揃えてたっていう球団みたい、はいはいはい、ヒットで勝っていくっていうのがめっちゃかっこよくて、
マシンガン打線の時だ
マシンガン打線ですね、
はいはい、
とそれから好きになったんですけど、そこから暗黒期みたいな。
阪神さん
今日勝ちましたね阪神ね。
そうですね、あの、うん、電話待ちながら見てました。
はいはい、はい、関西全体のトーン今のそれどういうトーンなの？
いやもうね触れれないです、まあ、あの会社はそのもちろんほとんどやっぱ関西ファンのおっちゃんが多いんですけど、
はいはい、阪神ファンでしょ、ま、それは当然
そうです、うん、でまあ開幕して、いや横浜も全3連敗したんですよ。
はいはいはいはい、
で横浜と阪神ファンだと日ハムファンの先輩だけど、はいねうん、いや全然開幕しないっすねみたいな感じでこう最初笑ってたんですけど、
はいはい、
あの 5連敗ぐらいしてから野球の話題触れなくなりました。
いやあれよね、だから B さんの中でも話したけど、やっぱ、はい、初戦のあの大逆転負けでもう完全にトーンが落ちたよね、はい、関西のメディアの
完全に出鼻をくじかれて、そこからもうボコボコですよね本当に。
もうあのだから翌日のデイリー開幕戦翌日のデイリースポーツの勢いがもうなかったし、もうやっぱあれが象徴してたよね今思うと。サンテレビとかどうしてんの今。
どうす、まあでもさっき中継見てたらまあなんか結構前向きな感じで、そんな悲壮感を持っていなかったですけどね。
あそう、関西のラジオとかはさどういうトーンでやってらっしゃるわけ今。
さすがにラジオまでは抑えてないですね、ちょっとわかんないんですけど、
多分まあ今日ネットニュースで見ましたけど、やっぱ増田岡田増田さんは吠えてらっしゃるみたいですけど、はい、打順はこう組めばいいんやみたいなこと。
だけど今日勝ち方いい感じの勝ち方なんで。
そうね、逆転勝ちですからね。
そう、今日を機に油尾が乗るといいかもしれない。
勝ち方はすごい良かったですね本当に。
佐藤輝打ってるって。
そうね。でも本当にその増田さんみたいにもう吠えれるぐらい元気があるんですけど、マジで本当に、うん、あの阪神の話題が無でしたね。
あれを見る阪神ファンの方もね、うん、なんか触れちゃいけない雰囲気が若干出てますからね。
なんかやっぱちょっとなんかもうそうね、LF の阪神ファンの人の前で野球の話題もやめ、なんかいじれないなっていう。
そうですね、もうアンタッチャブルになりましたね、本当に。
そっかそっか。
それで広島が今日は首位に立ったんですね。
広島が首位に立ちましたね。
あ、そうなんですね。
まあ、僕いや、巨人ファンなんで、
そうですよね。
嫌な時に3連戦だなとは思いました。これで、ね、うっかり巨人が3連勝しちゃったら、もうなんかいじめみたいじゃんと思って。
そうよ。なんか野球界の全体のことを考えると、なんか本当いよいよ笑えなくな
って、そう笑えなくなってくんのよ野球界全体のことを考えると。
やっぱり関西の球団が笑えないっていうのはもう一番やばいです
からね。やばいですからね。OK 分かった。じゃあどうもありがとうな、はい、今日ごめんな遅い時間に。
ありがとうございました。
またメールちょうだいな、そっちから切っちゃって。
ございました。
ありがとうございます。あ、面白いな阪神。いやまあそれはなるよ、俺がもしジャイアンツがそういう状態だったらって思うと、それはさ。え、今日日ハムはどうなの？日ハム。いやや
っと阪神2勝目って書いて
ある。ああ、ね、試合中しか日ハム。なるほど。あ、ZOZO マリンか今日は。あ、なるほどな、雨だもんな。そっか、いやー、いうことでございます。いや、面白いなー関西のトーン。あれなんですよね、これが、まあ前も話しましたけど、広島の場合だと、もし今、もし阪神みたいな状態になってたとしてよ、カープが。そうなると、 一気にもう野球に興味がなくなるっていう県民性があるんですよ熱しやすく冷めやすいっていうい
や今これ写真写ってますけど優勝したみたいな写真になってますね。
はいはいはいはい、いいっすね。もう一勝一勝が優勝ですから、
これはけど逆に面白いことになるかもしれないですね今日聞いてね。
はいはいはいはい、ということでございまして、お知らせということとしては、まあ、間に合えばですけれども金曜日が、長尾剛さんの日本ゴールがあるということでございまして、こちらももしよろしければという感じでございます。あとは何かあったっけな、あ、ゆずがツアー中ですよということで、アリーナツアーですねこれね、もうだからフルで観客の入れてもいいんだからってことですよね、うん、まあいうことでございまして、あとは何かあったっけな、うん、乃木坂46が、バースデーライブが5月にあるよと、本が出るよということぐらいですかね、ということで
間に合いました
長尾さんですね、ということで今週はこの辺で、石川と本間とブルーは連絡がないんじゃしたっけまた